受難週を迎えました。私たちの罪のために十字架に死んでくださったイエス・キリスト、そのキリストが死人のうちからよみがえられたことを、記念する、イースターを来週に控えているわけですけれども、そのことが私たちにとってどのような福音なのかということを和解という側面から今日はご一緒に考えてみたいというふうに思います。で、和解というのは、これは一般的に争いをやめて仲直りをすることを意味するわけです。で、今日の箇所は和解という言葉が5回出てきます。和解という言葉がこう繰り返されているわけです。18節から20節の間に和解という言葉が出てまいります。で、その部分をもう一度読んでみたいと思いますが、これらはすべて神から出ることであって、神はキリストを通して私たちをご自分と和解させ、また和解のために奉仕する任務を私たちにお授けになりました。つまり神はキリストによって世をご自分と和解させ、人々の罪の責任を問うことなく和解の言葉を私たちに委ねられたのです。ですから神が私たちを通して進めておられるので、私たちはキリストの使者の務めをしています。キリストに代わってお願いします。神と和解させていただきなさい。で、この和解という言葉を用いるにあたって、このパウロは、この手紙を書いたのは使徒パウロでありますけれども、このパウロはですね、18節でこれらはすべて神から出ることであってというふうに記しているわけです。これらはすべて神から出ることであると。で、口語訳聖書ではすべてこれらのことは神から出ているっていうふうに訳しています。あるいはある英語の聖書では、初めから終わりまでここに神の技があるというふうな、そういう訳になっています。すなわち、これらはすべて初めから終わりまで神の技なんだ、あるいは神様が働いておられる、そういう事柄なのだということがここに明確にされているわけであります。ですから、本来和解っていうと、裁判などで、この世的に言えばですよ、お互い双方主張し合うんだけれども、双方が歩み寄ってこう一点を探るわけですね。けれども、ここで言う和解っていうのは、それは神と人間がそれぞれ歩み寄るというふうな事柄ではなくて、神の側が一方的に人間の側に歩み寄ってくださる、そういう出来事なのだと。神の側から一方的に人間に近づき、あるいは歩み寄り、働きかけてくださる。で、それがこの聖書の言う和解であるということであります。で、18節と19節には、同じような表現があるわけです。18節では、神はキリストを通して私たちをご自分と和解させという言葉があり、そして19節では、神はキリストによって世をご自分と和解させ、というふうにあります。同じようなことがここに述べられているわけですね。繰り返されていると言ってもいい。すなわち、神がキリストを通して、私たちをご自分と和解させてくださっている、ということを、繰り返しているわけであります。和解というのは、 ですから、私たちの技ではないということです。私たちの信仰の技ではないわけです。私たちが何か和解する力を持っているとか、あるいは神様の方に譲歩させるだけの資格であるとか、あるいは権利、そういうものを有しているということでは決してないわけであります。で、そうではなくて、神が一方的な恵みの技として、あるいは憐れみとして、私たち人間に和解の手を差し伸べてくださったということがここに語られているわけであります。ですから19節の中頃のところでですね、人々の罪の責任を問うことなくというふうに、まあ、記されているわけです。私たち人間の罪の責任を問うことなく、神が一方的にキリストによって私たちとご自身とを和解させてくださっているというふうに語られているわけであります。神様の方からの、まあ、一方的な恵みの技として、この和解ということが引き起こされているのだとパウロはここで語っているわけであります。で、このパウロはこのコリントの信徒への手紙だけではなくて、ローマの信徒への手紙の中でも和解という事柄について述べています。ローマの信徒への手紙の5章の10節以下でありますけれども、279ページのところ、ローマの信徒への手紙5章の10節以下を見てみますと、敵であった時でさえ御子の死によって神と和解させていただいたのであれば、和解させていただいた今は御子の命によって救われるのはなおさらです。それだけでなく、私たちの主イエス・キリストによって私たちは神を誇りとしています。今やこのキリストを通して和解させていただいたからですというふうにあるわけです。敵であった時でさえ、私たちが神に敵対していた時でさえですよ、御子の死によって神と和解させていただいた。そうであれば、和解させていただいた今は御子の命によって救われるのはなおさらですと。それだけでなく、私たちの主イエス・キリストによって私たちは神を誇りとしますと。今やこのキリストを通して和解させていただいたからですと、まあ、そういうふうにあるわけです。で、ここでもパウロは神によって私たちが和解させていただいているのだ、キリストを通して和解させていただいているっていうふうに、まあ、繰り返しているわけです。神に敵対していようとも、キリストを通して神が私たちをどこまでも受け入れてくださっているのだというふうに、まあ、語りかけられているわけであります。で、この和解という言葉はもともと2つの語から成り立っているというふうに言われます。両替をするとかですね、取り替える、まあ、そういう意味の言葉であるわけですけれども、まあ、それが和解という言葉としてこう用いられているわけです。まあ、交換するというふうな、取り替えるというふうなですね、そういう意味としてこう用いられます。で、どのように交換されるのか、取り替えられるのかということでありますけれども、今日の21節ではですよ、 罪と何の関わりもない方を神は私たちのために罪となさいました。私たちはその方によって神の義を得ることができたのですというふうに記されているわけです。この部分を、この今私たちが用いている新共同訳聖書よりも前の共同訳聖書ではですよ、罪と何の関わりもない方を神は私たちのために罪となさいました。それで私たちはその方のおかげで神との正しい関係を得ることができたのですっていうふうに、訳しているわけです。その方のおかげで、すなわちキリストのおかげで、私たちは神との正しい関係を得ることができた。そこに回復させられた、入れられることができたっていうふうに言っているわけです。ですから和解っていうのは、正しい関係を回復する、あるいは回復させられるっていうことであるわけです。関係が壊れていた、そのところから、正しい関係を回復させられる、そういうものに変えられていく、取り替えられる。それが、この和解という言葉が持っている意味であるわけです。イエス・キリストが十字架において、私たちを交換してくださった、取り替えてくださった。罪のない方が罪あるものとされて十字架につけられていった。私たちに代わってその罪に死んでくださった。で、そういうことを聖書は語るわけですね。で、それは私たちを神との正しい関係へ回復させるためであったのだ。その御業が十字架の死という出来事なのだということが、ここで語りかけられているわけであります。バークレーという人がこの和解という言葉についてですね、神の裂かれた心、あるいは神が裂いてくださったその心を見つめ、私たちの心を裂くという、そういう交換だというふうに表現しています。すなわち神様が先にご自身の心を裂いてくださった。その神様が裂いてくださった心を受け止めて、私たちが自らの心を裂くということ、神様の前にもう一度崩れて立つ、そういうものとさせられていくっていうことが、この和解という言葉の持っている意味なのではないだろうかと思うのです。神様が恵みとしてすでに私たちのために心を裂いてくださっている、その技に私たちは応えていこうではないか、そういう呼びかけがここにはあると思うのです。で、このあと賛美歌の430番「扉の外に」をご一緒に、賛美をいたします。で、この賛美歌の3番の歌詞は、こういう歌詞であるわけですね。私のために死んだイエスのその憐れみをなぜ拒むか、固く閉ざした戸を開いて心の中に主を迎えよう、そういう歌詞であります。神様の方が先に心を裂いてくださって、私のためにイエス・キリストが十字架にかかってくださった。それでもなおどうして私たちはその憐れみを拒むのか。固く閉ざした心の戸を開いて、イエスを お迎えしようではないか、そのように歌われている曲だと思います。和解っていうのは、私たちが心を開いてイエス・キリストを受け入れる、そしてそのイエス・キリストによって新しく作り変えられていくことなのだということを示されるわけであります。そして和解を受けるということは、私たちが私たちの生き方を、まあ、転換させられるというか、180度変えられていく、でそういう出来事を受けるということでもあるわけです。闇から光へ、闇の中を歩んでいたものが神の光を受けて歩むものへと変えられていく、でそういう交換、取り替えというものが、転換というものがもたらされるわけです。絶望から希望へ、死から命へという全く反対の新しい生き方っていうものがそこにもたらされる、まあ、そういう出来事なのだと。それが和解を受けるということで意味されている事柄だと思うのです。でパウロはそのことを今日の17節でですね、こういうふうに述べております。だからキリストと結ばれる人は誰でも新しく創造されたものなのです。パウロはこう述べているわけですね。新しく創造されるっていうことは、自分自身が何も変わらないで対応することができるっていうふうなことでは決してないわけです。そうではなくて、この私のそれまでの古い生き様そのものが問われて、私の歩みそのものが問われ、そしてそこでイエス・キリストと共に十字架に死ぬという、そういう経験をし、そこからキリストによって全く新しく作り変えられて、キリストによって生かされていく、新しい生というものがそこに引き起こされなければならないわけです。そういう事柄であると思うんですね。和解を受けるっていうことは、すなわち新しい時の始まりを意味しているのだ。で、こういうふうに言ってもいいだろうと思います。中身が取り替えられて、すっかり変わっていくっていうか、内側から変えられていく。そういう変革がなされるというか、あるいはそういう変化というものがキリストによってもたらされるわけであります。で、そしてそれはイエス・キリストが十字架に死なれ、死人のうちからよみがえられたというその出来事に私たちが結びつくということでもあるわけです。私たちもイエスのあの十字架でですよ、自分の罪を見つめ、自分の罪を悔い、そして自分の罪に死に、罪から解き放たれていく、そのように解放され、新しく創造されたものとして神の前に和解させられたものとして、新しい関係というか正しい関係に回復させられていく、でそれが新しい創造ということであるわけです。自分の罪におののく、あるいは自分の罪に泣く、自分の罪に嘆く、そして 自分を直視することによって180度生き方がこう変えられていくっていうか、それがこのイエス・キリストと共に死ぬことによって新しい命に生かされる、その新しい命に生きるっていうことが復活ということであるわけです。キリストによって新しい生を、新しい時を、新しい創造の技をこう与えられる、与えられているっていうんですね、まあ、そのことを受け止めて歩み出していく一人一人でありたいというふうに思います。でそれはキリストにある神の許しによって新しく生かされているっていうことであるわけです。和解という言葉は私たちにイエス・キリストによって許されている、その許しに生きるように、そのように呼びかけております。この福音を受け止めてですね、自らの罪を見つめながら、またその私のために死んだイエスの十字架を見つめながら、この受難週を過ごしていくときに、主の復活が本当に私たちにとっての大きな喜びとして一人一人に迫ってくるのではないだろうか、そのように思うわけです。そうしたイースターをご一緒に迎えていくものでありたいと思います。